せーの、
番外フューチャードリーム。
お疲れ様でした。
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 ありがとうございました。
2時間
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうしたんですか急に。
いや終わったなと思って、何喋ろうと思って、隠しだったみたいな。
これあれ泉さんのお土産ですか。これ
いえいえ、PA でねちょっと購入できなかったので。
選挙ね、先週はね、選挙のウグイス城でね。
お疲れ様でした。
いやいや、そんな。
例えばその候補名のところ、米林茜でちょっと行ってみてください。
あ、候補名を、
うん、
あ、わかりました。こちら町議会議員に立候補しました米林茜でございます。美瑛町の皆様にご挨拶に参りました。投票日にはぜひ清き一票を米林茜へよれお願い申し上げます。
聞くわ。そうよ、よく聞く
すごい、
すごい聞くわ。
こんな感じで
これエコーかけるでしょ。これ自分で今度やってくださいね。
すごい泉さん、
ラジオで言ったの初めて。
じゃあちょっとあの総理大臣に立候補した麻生健太郎がちょっとやってください。
はい、あ、美瑛町、あ、旭川の皆様おはようございます。日本総理大臣に立候補しました麻生健太郎が買い物講演界隈にご挨拶に参りました。皆様の清き一票をぜひ麻生健太郎へよろしくお願いいたします。
皆様の期待を背負って私立候補いたしました。麻生健太郎、日本総理大臣に立候補いたしました。麻生健太郎、優しい日本、思いやりのある日本、あなたたちのために私精一杯働かせていただきます。ぜひ清き一票をお願いいたします。日本の総理に立候補いたしました。日本の優しさ、日本の思いやり、伝統、そして絆、これを私麻生健太郎とっても大切にしております。麻生健太郎ぜひ連呼流呼料理天国必ず入れてください。
麻生さん一票入れます。
いや
なりきった。
いやもうとりあえず優しさとか思いやりとか絆とか言ってればそれっぽくなるかなと思って。
そう、日本人の心をねくすぐる、
日本人の心とか
フレーズを並べたら、
そうなんとなく、
まあそれ潜在意識読める機会できますから今。
聞くわそれ泉さん。
ありがとう。
何度も俺泉さんの声ずっと聞いてたかもしれない。
いやそんなことないです。すごい。
大体こう交互に言うよね。
あ、そうなんです
ね。ウグイス嬢が行って止まったらもうこうねタイミングよくね。
そうです。
交互に行っていくんだよね。
そうです。貴重な体験でした。
初めて
体験させてもらって。
手も振ったんだ。
手も振って。
ちょっとやってみて。
いやでもあの箱乗りができなくて、もう風ビュービューだったので寒いし、窓からこう手を。
寒いし。
こんな大きな手袋をしてこう窓枠からもう農家のおじいちゃんおばあちゃま見かけたらよろしくお願いいたします。あの丘の上でトラクター乗ってる人にもお願いいたします。
そっか丘の上とかね。
そう美瑛町ね丘がいっぱいあるから、もうトラクターの上からご支援ありがとうございますとか、すごいなんか楽しかった。
楽しかった
それはよかった。
ありがとうございます。
楽しかった。
いいね。
だってきっとそういうね地方の議員さんの選挙の方が楽しいんだと思う。街中はねいっぱいいらっしゃるから大変だと思うので、
リアクションどうでした。やっぱりこうあの田舎だと逆に、
うん、そうすごいねみんな優しい
からこう振ってくれたりするんじゃないですか。
振ってくれたり、
そうでしょう。
玄関から出てきてやっぱり候補者さんのちょっとした顔なじみさんだと
米林茜お願いいたします。
ガタって出てきて握手してくれるからあったかいなと思って。
いやそれは嬉しいよね。
ちょっと4年後茜さん ね、立候補した時にはもうね、その時はもうそう
原稿作って。
それ面白いね。美瑛町議会
議員、実は美瑛町みたいな。
そんな時来たら ね、
も
う満を持してもうね、
じゃあ泉さんにお願いしますよ。
はい、ぜひもう、はい、無料で
応援します。無料で
応援します。
原稿作りますよ。もう潜在意識に入り込む。
もうこれ決まりじゃないですか。
もう気がついたら投票所でこう入れざるを得ない。あれなんで俺この名前書いてるんだ。後でこう
無意識で書いてる。
なぜこれ書いてるんだみたいな。
面白い。
なんかね、
そういう姑息な手段もたくさんね。
いやすごい。
で当選されたんですか。
当選されたんです。
嬉しいよねやっぱね。
そうもう落 ちたらね申し訳ないって思っても神様仏様受からせてください人っていう
俺も実はこうちょっと候補名は言えない、あ、まあ、でもフェイスブック出ちゃってるかな、うん、候補名はちょっと言えないけども、うん、まあある議員さん2人、うんうんうんうん、町議会議員に立候補した人と、まあ、その市の議会に立候補した人にスピーチの指導を、原稿も指導してちゃんとやったんですよ。当選しましたね。
すごい。
これはもうあのその分野に特化して、もう僕の場合はこう潜在意識に入り込むような言葉遣いを、やっぱり原稿からやっぱりちょっと何度も何度も作り直して。
なるほど。
一つはやっぱりね、あのこれは勉強会でも受けて、気づいてるっていう言葉を使うっていうのは、すでに皆様はこの施策が大事なことを気づいています、気づいていますっていうと、気づいているっていうと、もし気づいてないだったら、もし気づいてなかったらどう思いますか。気づいて、もうすでに気づいているっていうと、例えばこの福祉の対策でこういうことが大切なのをもう皆さんは気づいている、気づいていますと、気づいてたら気づいてるでイエスになりますよね。わかります、もし気づいてなかったら、
もう思考からして動かない
ような、気づいていなかったら自分が気づいてないだけだったんだなと思いません。だどっちにしろイエスになるんですよ。わかります。でつまり最初に自分の言いたい言葉をに最後に気づいてるって言葉を使うと、どっちにしろイエスだろうとノーだろうと、その言葉は最初の前の言葉をのめり込むしかないんです。これはもう偽占い師とかコールドリーディングでよく使うテクニックでもあるんだけど、すでにもうね、泉さんはすでに託操作が大事だっていうのを気づいてますよね。
と思ったらスッと入ってきますよね、普段も。
もしいや気づいてなかったら、私は気づいてないだけなんだって思うじゃないですか。どっちにしろ託操作だ、どっちにしろ託操作は大事だってことが入るでしょ。僕が言いたいのは託操作が大事なんですよってのを言いたいとします。それを分からせたいね。託操作は大事なんだっていうのを言いたいから、もうすでに泉さんは託操作が大事なの気づいてますよねっていうと、気づいていようが気づいてなかろうが託操作は大事なんだってことが入るわけ。これはもう僕みんな言ったようなペテン師が使う技なんだけど、
やっぱりそう、言葉の中にダメとかってフレーズ入れちゃうと一切入ってこないから、
そう
できるよねとか分かるよねとかって言われる方が自分なりに何かしら引っかかって入ってこめる、ね、入ってこれる。
本当俺ね、議員さん2人ね、まあ正直いろいろとアドバイスしてるけど、やっぱそういうこと知らない人多いね。やっぱりだから自分の存在があるんだなと思って、そういうのそればっか勉強してきたから、僕の場合はもう10年以上も。だからやっぱり知らないこと多いんだな。メンタリズムの技とか全然知らないし、だから詐欺師から学ぶことって本当多いんだよね。それをいい方に使うんだよね。
そういう丁寧な言葉とかね、心に染み入る言葉を使っている人が少ないっていうのも現実にあると思う
ね。そうね、それもあるね。
私ね、
もちろんもちろん。
だから麻生さんの言葉を聞くとすごく新鮮に、スッスッって聞いて、
もちろんおせっかいな人だねって言わないで、もう前向きにリフレーミングしてね、言葉を捉え直して、あのすごく細かなところまで気づきますよねっていう方に変えたりとか、それはもう基本中の基本なんだけど、それプラス言いたいことがあったメッセージをいかにこうその意識のバリアを抜かしてスッて入れさせるかって、やっぱりその言葉のトリックがあるんですよ。それは何重にもかますんだけど、もちろんそれは気持ちがなくてやるとペテン師になるけども僕は街を変えたいんだって気持ちがありつつ、そういうテクニックを使うのはいいじゃないですか。そうでしょ、よく言う例だけど、僕はこの人を助けたいんだって言っても研修医に手術してもらいたいと思わないですよねそうですよね、気持ちだけじゃダメでしょ。
気持ちだけじゃ
かといって、もう適当に存在に扱うような医者にね、すごいもうめちゃくちゃテクニックがあるけども、全く患者さんのことを思わない医者に何か担当になってもらいたいとも思わないでしょ。やっぱり B と Do が大事で、そう心から出るのでそういうテクニック、テクニックにそのね善悪はないんで、それがプラスに合わさった時には最強になる。最強になる。そういうのをねやると変わるんですよ。
ありがたいお話。
いえいえ、ほんの一部ですから
。最近なんか麻生さんと会うとそんな話ばっかり。
腰がね回ってるのかな、そういうふうに。
これはね、まあ、1時間のコースは僕に100万円くれれば話してる内容なんで、そこでなんで踏んでるんです
か。そうそう、泉さんの話
あのね、泉さん、
え、バカにしてるように聞こえちゃった。
落ちた落ちた、
うん、ごめん、バカにはしてないし、ごめんなさい。
そこでやっぱりこう、あの、笑いを取るためには、すいません、クーポン券ないんですかとか言うとかね、そういうこうやり取りができると
さらっと流した、
うん、さらっと流されちゃって、それね、もう一つの手なんです。スカシっていうんですけど、スカシっていう技なんですけども、こうスルーしてね、もしもしって置いてきゃるんですよ
ね。あ、まだこれが足りないですね、私もね。わかりました
。まあ、いろいろね、
はい、
ありがとう、勉強していただくと分かるんですね。
はい、はい、あのね、ボンボヤージュさんから番外にいただいてたので紹介しますね。
はい、ありがとう。
健太郎さん、茜さん、泉さん、こんにちは。
こんにちは。
もう番外宛てで失礼しますということで、今年のゴールデンウィークですが、前半戦の4月の最終日に横浜巡りをしてきました。日本で2番目に高いビルでもある横浜ランドマークタワーに入っている FM 横浜の受付でタイムテーブルをもらい、お隣の商業施設、マークイズみなとみらいで全国発売中でありながら、地元ではなかなか見つからない優派味覚糖の横浜アイスクリーンキャンディーを購入し、
売ってるんだ、
ようやく念願のマーライオン引き当てました。
おめでとうございます。
柳井さんの書いたやつですね。
写真来てます。これこれ、
フューチャースケープのパーソナリティの柳井真紀さんの書いたマーライオンの包み紙というかね、パッケージの飴ですね。
そう、
これなかなか入ってないん
でね、何パッケージかに、
うん、ごめんなさい、入ってるんで ね、
いっていう割合で入ってるから、うん、なかなか
それが欲しいがために、
そうそうそう、
何枚も使う人がいるか分かんないですけど
年間のだからね、
うん、
でさらに横浜赤レンガ倉庫で開催中のドイツの春祭り、横浜フリューリングス、
フリューゲルスじゃない、違う、
フリューリングス、
あ、フリューリングスか、フリューゲルスって
前のさ、フリューリングスフェスト2015で、プラカップながらも極上のドイツビールを堪能しました。
いいな、
美味しそう、
飲みたくなってきたビール
ドイツビールだって。またこの日は横浜の友人が勤め先のお店を退職する日でもあったので、リスナー仲間4名でお店を訪ね、名物のカレーランチをいただきました。横浜はいつでも行ける街ではあるのですが、ゴールデンウィーク中は海外や日本全国から観光客が押し寄せるので、ちょっと緊張してしまいますねということで、ありがとうございます、ボンボヤージさん、
ありがとうございます。
あの、東京とか横浜行ったらね、そのチームリスナージャパンの人たちと会う機会があったら会うといいですよ。ものすごいパワーありますから、
横浜行ったら会えるんですね。
そうそう、
私この間横浜行きました。
あのね、前にも言ったけど、本当にね、フューチャースケープ横浜のそのリスナーさん、
うんうんうん、
チームリスナージャパンって言っていろんなその作ってるんだけど、はい、そのリスナーさんレベルが高くて、そのまま放送作家になれるような、
すごい、
あの、投稿されるんですよ。だって前も言ったっけ、あの、まずラジオネームからして、しもうちょっと言っちゃってるなっていうのが多くて、普通じゃありえないっていうか、一つこう抜き出てるんだよね。
うんうん、
ラジオネームダメ人間クラブとかさ
すごい、
そういう、 こうセンスがすごいんだよね。うん、あーしろーこーしろーさんとか、なんだろう、もうなんかもうまずこうラジオネームからこう笑いが取れるようなね。
これがそうなんですか。
そうですね、
柳井ぼちぼち
五郎さんも TLJ チームリスナージャパンのメンバーですね、
うんうん、すごいですね、
本当ね、下手な放送作家さんよりも面白い。
へえ、
あの、今はあまりないのか、どうだろう、昔僕もこの世界に入る前にいろんなラジオ番組を見学したんですけれども、
うん、
深夜の番組とかでなかなかこうメッセージが来ないと、最初の場合だと来ないから、
はい、
放送作家さんが桜でこう正直こう書くんですよ、うん、
はあ、なるほど、
ラジオ正直こんなの嫌なよか、いわゆるやらせみたいになっちゃうんだけど、
うんうん、
最初呼び水にするために、
うんうんうん、
放送作家さんがこう架空のラジオネームとこう原稿とか書いて、それでこう笑いを取ってって呼び水でこうやっていくっていうのがあるんですよ、正直言うと。でそれ
は
やっぱ放送作家さんだからすごい面白いんだよね。それもこれちょっとプロが作っただろうと思わせるとバレちゃうから、そうじゃなくてこう微妙なこのさじ加減もうまいんだけど、そのスポットにはまる呼び水になるような放送作家さんが本当プロの目線で書いた原稿よりも面白いのが、
うん、
チームリスナージャパンの人たちって本当多くて、
はあ、
すごい。あと読みやすいんだよね、こうラジオ多分読みやすくないか、あの、
うん、
読みやすい、こう分かってるんだよね、こう、うん、しゃべり手のこういうふうに読むだろうなってい う、うん、
すごい。
そうだから本当尊敬するもん、こういうリスナーさん本当にチームリスナージャパンは
すごいですね、
本当、うん、すごいですよ。多分小山くんどうさんとか 思ってると思いますよ、すごく。まあ、くんどさんもね、放送作家だもんね、だからそういうの敏感に感じるだろうけど、ちゃんと話の中にオチがあったり面白かったりね、
へえ、なんかすごいですね。
そうですね。でも俺もね、泉さんといつかそういうクーポン券ないんですかって言われるような、こういうなんか、
いや、そういうセンスのある会話を、ね、私もできる人間になる
くれば、いや、ちょし、ちょしてくれればいいですけどね。
そっか、
うん、そうそうそう、
なるほどね。
なるほどねって言
われる。なんかどのレベルで調したらいいんだろうって、失礼のないようにとか
関係ないですね、面白くした方がいいですよ。これも美味しいですね。
あ、そうですか、ありがとうございます、うん、
ここね、ケーキも美味しいんですよ、ね、シフォンケーキが、
なんか蜂蜜シフォンケーキみたいな、ね、
ちょっとじゃあこれさ、あの赤根さん、うぐいす状風に紹介してよ。分かった、うぐいす状風にこの、はい、紹介してください、
はい、皆様のお手元にありますほうじ茶のサブレ、ほうじ茶のサブレ、こちらはパティスリー風で販売しておりますお茶のお供にぴったりのサブレでございます。ほうじ茶のサブレ、ほうじ茶のサブレ、ぜひお茶のお供にお召し上がりください。こんな感じですか、
いいね。
泉さんいい、
泉さんほらキャラだんだんできてきてね。これでいったらいいじゃん、
これで、
うぐいす嬢泉で、
いやいや、笑いを取りたい時にうぐいす嬢になるといいと思いますよ、
何かのタイミングでね、声質を変えたら面白いかなっていうのはちょっと思って、
だから茜さんも本番の中でなんかちょっとここで笑い欲しいなっていう時に、分かった泉さん、じゃあうぐいす嬢でお願いしますって言って、ですぐポッて入ると笑いが取れると思う。
ね、いつ振られてもいいように心構えも
して、でも今すぐ振ったけど全然大丈夫、うん、今の感じで全然いいと思いますよ。
何ない、なんか、なんか、なんか、状況に合ってなかったんじゃないかなとか思ったり、
う
ん、なんか
今もう僕はほらもう皆さんとやってるのをラジオっぽくするためにどんどんこう変えてきますから、あの基本的なことができたんですけど、やっぱ面白さは出していかないか、ね、ラジオつまんないんで、はい、うん、ほら当たりありきたりのこと言ってたけど面白くないでしょ。ちょっとこうケレン味というか、こうトリッキーな部分をやっぱ会話の中に入れてって、リスナーを巻き込むような、笑ってもらえるような感じにしていくと、ちょっとやっぱりなんだろう、あまり慣れてくるとただの近所の雑談になっちゃったら面白くない、ただの雑談になっちゃったらね、どっかにこう面白い笑いが来るようなものを入れてったりとか、それはもうやっていくうちに慣れていくしかないんだけど、でもウグイス嬢は武器になるじゃないですか。困った時に、
困った
時とか、なんか一つの自分の武器に、うぐいす嬢で、
いいと思います。
ありがとうございます、高さん、じゃあちょっとね、いつ振られて、ね、いつ振られるかわからないっていうことも心に留めてですね、
今日のゲストの片山育夫さんのお話、詳しく聞いたらちょっと、あの、いろいろ、あの、青木さんにと話しちゃったから、
すごいですよ片山さん、
ね、すごいね、ちょっと最後の方聞いたけど、すごいな、
そのね、ナンバー2、全国ナンバー2、
授業のね、
エネルギー教育、あれ何でしたっけ、
ね、そうそう言ってた、
エネルギーに反応しちゃった
けど、これいいと思う、学校の授業をよりね、クオリティを高めて生徒に分かってもらうためのそういう相性勉強会をしてるっていう、すごくいい、
先生方の勉強会をしてるって、
ね、それさ、たくましてるっていうね、俺だからなんだろう、やっぱり理想は僕の中にもそのやっぱ松下村塾なんだよね、
松田松陰ですね、
ああいうのはすごくやっぱ僕も理想で憧れているって、でこれまた考え方ずれるんだけど、そこからいろいろ欲が出てくるとすごい大きな組織になっていっちゃうんだけど、そうすると僕の場合ってこれは僕だけね、すごく魅力なくなるんですよ、そういう人いるでしょ、
私もそう、
僕はそういうタイプの人間で、それが正しいとかいいじゃなくて、だからいろんな会でもこう少人数でこうやってるうちって濃いんだけど、大きくなっていくといろいろ見てきてるから、やっぱりメリットデメリットあるじゃない、僕はやっぱり少人数の勉強会みたいな、寺小屋みたいなものが好きなんですよ、もうだからこの勉強会片山さんやってるのはめちゃくちゃいいなって思いました、すごく
外部講師呼んでるって言ってたから、麻生さん、
すごいよね、
すごいですよ本当に、
でこのちょっとでもこう高めようっていう、あと何でしたっけ、優勝若い者に譲らんぞって、あのバイタリティがまた気に入っちゃって、こういう人大好き、僕の好きなタイプ、
そこですごい反応
顔してるからこれきっと話したいだろう
な。僕の大好きなタイプ、女性だったらもう好きになっちゃう。
片山さんも女性だったらいいって言ってるかも。
こういう人大好きです。一番好きな。
そう、片山さんあれなんですよ、札幌で和田さんの講演会があってそこに参加してくれてて、米林あかねさんって誰ですかって声をかけてくれたんです。
またなんか質でつながってってるね。
そう、う
ん、ね。
で青木さんあが紹介してくれてて私を探しに来てくれてたみたいで。
へー、
そうそうそうそう、
いいね、なんか縁がつながってってね。
そうで、ね、翡翠さんも来るし、
うん、もうなんか俺の中ではもうどんどんつながっ てパズルが埋め尽くされてるみたいな。
かなり出来上がってきてるじゃないですか。みんなつながってきたから、
う
ん、
いい感じ、
いい感じですよね、うん、そうなんですよ。そう、片山さんともねゆっくりお話ししたいなと思って、
ね、なんか飲みたい感じですね、うん、すごいね、うん、片山郁夫さん、トス、
トス、
上川で、
トス上川、
授業のクオリティを上げるための勉強会っていうのかな、
ティーチャーズオーガニゼーションオブスキルシェアリングの略がトス、うん、TOSS なんですって。
でチラッと言ってたよね、うん、この授業中喋ってる人を一瞬でこう振り向かせるとか、うんうんうんうん、それって僕の知識の中から言うと、もう本当僕の先生のミルトン・エリクソンのユーティライゼーションなんだよね。ユーティライゼーションって言って相手の何かを利用してこう振り向かせるっていう、うんうんうんうん、つまり何ていうかというと相手の傾向を利用してやるわけ、うんうん、よく言う例えが、例えば自信のない人に自信があるねっていうにはどうしたらいいかとか、よくあるパターンなんだけど、うん、とか子供、喋ってる子供をこっちに振り向かせるどうしたらいいかとか、これは俺自分の本にも書いたけども、何だっけ、全くこう体育とかで整列しない、気をつけってやっても全然気をつけしない悪ガキがいるとして、そういう人に対してどうしたらちゃんとこう気をつけするかっていうと、今はどうか通じるかどうか分かんないけど、春日っていうだけでこうなるんだよね。
はあ、なるほど。
春日ってお笑いのタレントで知りません？うんうん、鳩胸になる
ピンクのね、
ピンクの、
うん、ベストのね、
気をつけしなさい気をつけしなさいって言っても全く言うことを聞かないけども、春日っていうだけで、まあ、ピッとなると。わかりますよね、
うん、
つまり子供のお笑いのそういうものに興味があるっていうのをユーティライズ、利用するって言うんだけど、で利用して、だから授業なんかやる人は多分そのユーティライゼーションっていうのをすごく研究していると思うし、逆にしていないと難しいよね、
うん
うん、はい、もう北風と太陽みたいに、もう北風だけだったら難しいよね、子供振り向かせるのは。だから俺もいろいろ、僕は、まあ、あの中学生に数学と国語英語を教えてるからあるね、やっぱやるよね、こう、うん、僕の、まあ、マジックも見せたりとかやったりとか、もう聞き聞かせ方いろいろ、利用の仕方いろいろあるんだけど、やっぱり利用していくよね、今こう、うん、気がついたらこっちに来てるみたいな。
それちょっと、そうスポーツの世界もそうで、そう、ね、野球ばっかりを教え込むよりはたまに間でサッカーやったりとか、ドッジボールやったり、そうそうそう、違うことするとまた、うん、野球以外の違う筋肉が動かされて、野球また戻るとすごくいい動きになるっていうのがある
の。野球の子だったら、ねね、うん、この歴史上の例えば織田信長だったらこれ何やらしたらいいかなとか、キャッチャーとかピッチャーとかに当てはめていったりとか、
うん、
そうそう、何でもこう使えるものないかなって相手の中のリソースを変えていくと、それエレガントなんですよ、そっちの方が。
うん、
エレガントっていう言葉が似合う。自分でもなんか決まった時、自分で用も、おい今のエレガントすげえユーティライズできたなみたいな。
エレガント、
あとなんか
エレガントに持ってきたいじゃん、や
っぱ、うん、やっぱりそう、スマートに、
スマートに、
生活の中でも子供たちとかの中にもな、やっぱりお片付けしたらかっこいいなとかね、うん、さっきの姿勢も、姿勢がいいとかっこよく見えるよとか、そういう持ってき方で、
そうそうそう、子供には本当、ね、子供にユーティライズの練習、うん、練習で言ってたら失礼だけど、すっごいできるんだよね、
うん、効き目もね、うん、あるしね、
そうそうそう、
それはありますね、
うん、
そうそう、
うん、
素晴らしい、
今日もなんかいろいろな話できましたね、
うん、メッセージはあと
メッセージ、ね、
ないですか、
はい、全部、はい、
あかねさんと、ね、
お披露目させていただきましたので、
はい、
大丈夫です、
はい、ありがとうございます
。
今日は、
あ、やべ、ごめんなさい、
配信134号ですね、
うん、
はい、でした。ということでインフォメーションないですか、大丈夫ですか、はい、では、
は
配信
いいぞ普通にもう普通にね、あのじゃあこれでね、あのフューチャードリーム番外フューチャー終わりでやつ、あのゴールデンウィークね、ゴールデンウィーク楽しく過ごしてくださいね、また来週とか普通に大丈夫ですよ先生、
どうやって締めたらいいかな
でしょ、そこもね、じゃあお勉強で研究するといいですよ、
はい、5月2日土曜日、うん、番外フューチャードリーム配信134号でした。はい、では皆さん楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。また来週。